聖書を朗読します。はじめに旧約聖書愛歌三章16から27節。砂利をかませて私の歯を砕き、塵の中に私を打ち倒す。私の魂は平和を失い、幸福を忘れた。私は言う、私の生きる力は絶えた。ただ死を待ち望もうと、苦渋と欠乏の中で、貧しくさすらった時のことを決して忘れず、覚えているからこそ、私の魂は沈み込んでいても、再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。主に望みを置き、尋ね求める魂に、主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば、幸いを得る。若い時に首輝きを折った人は、幸いを得る。次に、新約聖書、ルカによる福音書、2章15から21。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について、天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。8日たって、割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に、天使から示された名である。以上です。
先週に続いて、主イエス誕生の知らせが羊飼いたちに告げられた話に、耳を傾けながら神様を礼拝したいと思っております。それで先ほどは、15節からお読みいただきましたが、今日はまず、その前になりますけれども、14節の、天使たちの言葉にまず目を向けたいと思っております。14節ですね、このように言われています。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。クリスマスの賛美歌にもたくさん歌われている言葉ですので、馴染みのある言葉と、言ってよいと思います。ただそれだけ馴染み深いだけに、振り返ってみますと、私自身はこの言葉の意味するところを、これまで深く考えたことがあまりなかったように思いました。イエス・キリストが生まれた、そのおめでたい夜ですから、天では神にふさわしい栄光が、空いっぱいに輝き渡るように、そしてこの地上には平和があるように、そういう思いが素朴に述べられていると、 まあ、それがクリスマスにはふさわしい、まあ、そう思うくらいでありました。まあ、もちろんそれはそれでいいと思うんですが、まあ、しかし聖書の言葉として、この言葉を見ていくときに、ここにはもっと私たちの、まあ、命といいましょうか、私たちが生きる生活の中に踏み込んでくるような、こう迫力に満ちた天の喜び、そして天の驚きがあるということが分かってまいります。まあ、何よりもこの知らせを受けた羊飼いたち自身、さあベツレヘムまで行こうじゃないかと、すぐに立ってこう出かけております。彼らは今勤務中の身なんですね。雇われている身ですから勤務中です。何か面白いことがありそうだと、興味本位に出かけるなどということは許されない存在。ですからここで彼らが出かけていったということ、そこにはやはり彼らの心を根底から震わせるような、そして立ち上がらせるようなものがあった、そう考えざるを得ないのです。そしてそれは今日の私たちもまた同じです。そこにはやはり私たちを改めて立ち上がらせるような、目覚めさせるような神の御業が働いている。そのことを私たちは改めて、いや、クリスマスは終わったんだというのではなくて、そのことを改めてこの御言葉から聞きたいのでありますし、またそれが一体どういうものであるか、そのことを思い巡らしたいのです。で、まずここで初めに言われている、まあ、神の栄光という言葉でありますが、まあ、これはただ全能なる神様がこう天の高いところで英雄のようにこうキラキラ輝いている、そういうことを指すものではありません。むしろ言葉の意味を見ていきますと、これは神のこう本当のこう神様らしさというんでしょうか。神ご自身の在り方そのもの、それが本当にそこに現れてくる、そういう様子を表す言葉であります。で、その点から言いますと、今まさにイエス様を地上に送られた神のその御業の中に神様らしさが現れていると天使は言ってるんですね。で、それはただおめでたい、嬉しい、そういうことではありませんで、そうやってはしゃいでるんではなくて、全く反対です。本来、本当に天そのものを覆う、天地全体を覆い尽くすはずの全能の神の栄光を、神は今すべて手放してしまったかのように、この私たちを救うために、地上の最も貧しいところ、いや、人間の罪にまみれた、最も汚れたところに下ってこられた、その無力でみすぼらしい姿の中に、神様らしさというか、神様の在り方そのものが本当にそのまま現れている。そのことを天使たちが驚き、褒めたたえざるを得ない、そういう栄光なんですね。ですから天使が意図高きところには栄光神にあれと言いましたのは、ただ神の偉大さを言っているのとは違う。第一には貝羽桶の中に寝かされた貧しい赤ちゃんの中にこそ現れた神の低さ、神の貧しさ、そこに神の栄光があるということ、そこに私たちは神の栄光を見て、神の愛の真実さを見て褒めたたえる、そういうことなのです。で、そのような神様を 見出すときに、私たちの罪と貧しさの中に来られたイエス様を見出すときに、で、もっと言えば、会話受けからその生涯を始めて、最後、私たちの罪をすべて身に負って十字架につけられた、そのイエス様の歩みを私たちが見出す。そしてそこに神様の、私たちの救い主としての姿を見出すものにこそ、本当の平和がある。神様のもとにある平和を私たちは見出すことができる。それが、地には平和、御心にかなうものにあれという意味です。罪と闇に覆われている、そう思う、思わずにおれないこの地上にあるけれども、そこに生きる私たちは今、神に愛されている自分、神と共にある平和を生きることができる、そういう自分たちを見出している。またその御業を私、神が本当になさっている。それがこの言葉なんですね。まあ、ある人が言っておりましたけれども、もうこのような神様の御業には、まず天使たち自身が驚いたに違いないと言っておりました。人間を愛するゆえに、神はここまでなさるのか、ここまで自分を捨てることができるのかと、天使たちは驚いて、その羊飼いたちのところに下っていくんです。そして、そこにある神様の愛の真実さと不思議さを褒めたたえずにはおれなかった。そういう天使たちの賛美、まあ天使の言葉、もちろんもう、自体もそうですけれども、そういう天使たちの賛美に羊飼いたちもまたじっとしていることができなかったんです。自分たちもその神の真実さに触れたい、その思いを持って会話を受けに生まれたイエス様のところへ出かけていった、まあ、それが天使たちの賛美でありました。で、このように、まあ、羊飼いたちは天使たちの驚きに満ちた賛美の大合唱を受けて、イエス様のところをこう訪れていくのですが、まあ、その時に、まあ、15節でありますが、まあ、お互いに交わし合っている言葉があります。15節の言葉を改めてこう見てみましょう。さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。まあ、この、後半の言葉なんですが、まあ、これは前にも申したことはありますけれども、やはり改めてここに刻みたいと思います。まあ、これは日本語に訳すにはどう訳しているかわからないぐらい豊かな内容を持った言葉が使われております。で、実はここで一番キー鍵になるのは訳されていないんですけど、言葉っていう言葉なんですね。言葉という言葉が非常に一番強調されています。天使を通して、まあ、天使ガブリエルを通して告げられた神の言葉で、それは神様の語られる言葉でありますから、そのまま消えてしまうということはない。あるいは私たち人間の言葉のように、まあ、言ってることは美しい、もっともらしいけれども、結局偽りに終わってしまう、嘘に終わってしまう、そういうことはありえない。必ず語られた通りに実現する、現実の出来事となって現れる。まあ、創世記の天地創造の初めでもそうでした。神が光あれと言われると、そこに光がある。 そういう出来事として光が実現する。今見ましたルカ福音書の2章の15節の羊飼いの中の羊飼いの言葉の中にある主が知らせてくださったその出来事という時のその出来事というのは、このような神の出来事、まあ、神の言葉の出来事を表しています。まず神が語られた言葉であるということが初めなんですね。神が約束してくださった言葉、そしてそういう言葉であるからこそ、それは神の御業として、神の出来事として実現する。その神の真実な言葉の、神の真実な言葉に触れて、羊飼いたちはイエス様を探しに出かけたのです。神が知らせてくださった、その言葉が実現しているその出来事を見に行こう。そういう意味合いです。ですからそれはただ誰かの誕生日をお祝いに行きましょう。そういう話ではない。まあクリスマスだから、まあ苦しいことは一時脇に置いて、まあ楽しく過ごしましょう。そういう話でもない。罪に陥って、偽りに陥って、神をも人をも愛することができない不真実な私たちを神は見捨てない。しかもどこまで行っても見捨てないのです。私たちは神に背いて何度も裏切って行くにもかかわらず、神は天において持っておられるその栄光を金繰りしているようにしてまで、私たちと同じ罪の汚れの中に、貝羽桶の中に来てくださる。そこまで私たちと一緒になってくださり、そこまで私たちと共に歩んでくださる。その神の真実さを、その都度その都度自分の目で、自分の耳で確認していく。そういう経験です。それがクリスマスの夜、羊飼いたちに与えられた経験です。私たちもそのような神の言葉の出来事を、まあ、クリスマスの時も毎週の礼拝においても私たちは経験させられていくのです。そしてそれはそこから始まっていく新しい命です。最後にいたしますが、まあ、神のお告げに従って貝羽桶に寝ているイエス様に出会った羊飼いたちは、まあ、その後どうしたか、まあ、そのことが、まあ、20節に、見ることができます。20節ですね。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。まあ、見聞きしたこと、それはまさに出来事となった神の言葉です。それが本当に神の言葉通りに実現していることを彼らは経験する。で、その時に彼らは神をあがめ、賛美する者へと変えられていったということ、それがここに記されております。まあ、先週も申したかと思いますが、羊飼いというのは、まあ、職業柄もありますが、これまで街道での礼拝を守るといったことを、まあ、できない人たちであり、またそういう習慣のない人たちでありました。ですから彼らは神の恵みに預かることができない罪人として見なされていたのです。そのように人々の交わりから排除されていたのです。しかし、ルカ福音書に の語るところによれば、イエス・キリストがお生まれになった、神がその御業を実現したクリスマスの夜に、本当に神を崇め賛美するものとされたのは、エルサレムにいる祭司や律法学者たちではなかったのです。またベツレヘムに集まった敬虔なユダヤ人たちでさえなかったの。罪に汚れた羊飼いたちだけが、まあ、あえて言えば彼らだけが神を崇め賛美するものとされたと言われているのです。真実な神ご自身が、またその神の真実さが祝福のうちに招いて作り変えてくださるものだけが、本当の意味で神を礼拝し褒めたたえることができる、そういうものとされていく。私たちはそのことのやはりある意味での厳粛さを改めて覚えるべきでありましょう。そしてそうであるからこそ、そこに与えられる神様の恵みの豊かさをまた覚えたいのです。私たち自身、羊飼いたちと同じように罪の中にあるものであり、偽りと不真実の中に生きるものに他ならないのです。そして神の言葉は、その貝羽桶の中に人間となって宿られる。私たちも、私たちの貝羽桶の中に来てくださったイエス・キリストを探し当てながら、そのイエス様の許しと平和に預かりながら、主を崇める者、神を賛美する者に作り変えられていきたい。そしてその神の御業に預かりながら、新しい時の歩みに、新しい年の歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストのご降誕を覚えつつ始まった新しい時の中で、改めてあなたの真実な御言葉を与えられたことを感謝いたします。私たち自身は罪と偽りに満ちたものであり、見前に失われたものであることを見前に告白せずにはおれません。またこの社会も、この世界も、そのような罪の闇に覆われていることを私たちは覚えずにおれない思いがいたします。しかしそのすべてを貫いて、あなたの真実な御言葉が語られており、今なお働いていることを信じる信仰を私たちに与えてください。その信仰において新しい年を迎え、あなたの栄光を証ししていくことができるように、またあなたの御業に預かっていくことができるように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。